さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型トーク番組です。私は社会福祉士のケリーです。
大魔女です。
よろしくお願いします。はい、福祉探偵団第54回でございます。
はい、
さあ大魔女さん、この間また AM ラジオに出ましたね。はい、すいません、思いっきり聞き忘れてました。あのね、いい1時間前までは覚えてたんですよ。ほんで、あ、聞かなきゃ聞かなきゃって言って家に帰る道中、猛暑にやられて、
あ、もうね、頭溶けちゃった。
あ、溶けて、
気づいたらもう3時間ぐらいでしょ。
終わってて、あー、で、あとで、あの、デイ君が、うん、あの、パソコンで録音してて、デジタル録音してくれてたので、うん、後日聞きました、うん。全然うちの番組と違って。
あれが私の本性よ。
キリリとした喋り方で。
そうですよ、私の本性あるよ。
思いっきり作ってましたね。
違う違う、あれが本当。
あれ、前の番組出た時と、あの、パソコンで、あ
なたの違うの違うの、なんかね、夏休みだったんだって。
あ、
だから、ちょっとね、なんていうの、前のパーソナリティさんとか、あの、その本当の人は、うん、なんていうのか、メインパーソナリティはいっぱい聞いてきたじゃない、うんうん、だけど割とね、おとなしい方だと
違うよね、
全部喋って帰ってきて、うん、いやー喋っちゃった、
あの本当にあの夏休み取ってお休みしてたアナウンサーさんの方がうまいね、
突っ込む、
うん、上手だよね、聞いてて、
まあ、上手っていうか本当にこう、まあまあ元々ねメインキャスターさんだから、うん、こう勉強もよくされてるし、うん、興味関心な、だから逆に言えばそっちの興味関心に引っ張られるんですよ、うん、今回は自由に喋らせてもらいました。
代行の方が逆にやりやすかった、
逆に言えば好きなだけ喋らせてもらいました。
あの代行の人はおとなしいな、
おとなしい方でした。
全然雰囲気違うなって、う
ん、でもなんか真面目な報道畑のアナウンサーさんっていう感じの、あの本当に偉い方でした、うん、あそこの局の、
はい、いいな、また僕も出たいので、
あの言ってあります、
言っといてね、
言ってあります、はい、
さあ、今収録しているのでのはですね、8月の中頃、猛暑真っ盛りなんですが、まあ8月といえば夏休み、サマーバケーションですね。まあこの業界は夏休みなんて
ない。
逆にお盆の方が逆に忙しかったりするパターンにもありますが、まあそんなね、夏ならではのこの福祉業界の
はい。
ね、あの、ちょっと、テーマということで、こう、まあ、夏休みですからね、あの、はい、特別支援学校はお休みじゃないですか。
もちろんそうですね。
だから、あの、まあ、ね、重度の障害者さん。
はい。
まあ、普段は学校に行ってる間は学校で、まあ、面倒見てもらってるから、うんうん、お父さん、お母さん、まあ、家族さんはね、うん、ちょっと息抜きできますが。
うん、まあ、仕事もできるしね、学校行ってる間は。ね、
うん、夏休みにこの、まあ、だいたい30日か40日ぐらい。
40日ぐらいです。
あ、まあ、地域によってちょっと長さが若干違いますが、まあ、1ヶ月ぐらいですよね。うん、あの、その間は預かってくれるとこはない。
そうなの、その話。いや、あの、別に全然ないわけじゃないですよ。あの、別に、まあ、預かっててさ、学校は預かってるわけじゃないからね。
教育の場ですからね。ね、
はい、まあ、全然ないわけじゃないんですよ。でも、やっぱり非常に少なかったり、あと、やっぱこう、環境が変わる。せっかく4月、ほら、特にさ、小学校1年生入って4月、5月、6月、7月、ああ、やっと慣れた頃に、またガクッと生活リズムが乱れるような大きな夏休みが来るということで、
ね、
とってもここが大変なんですわ。
ね、どうしてるんだろうな、
そうそう、今日はそんな話をしてほしいな。
僕なんかは基本的に大人の人で支援を求める人にこうヘルプに入っていくので、子供っていうとやっぱちょっと、
うん、
ジャンルが僕は畑が違ってくるのでね、
う
ん、はい、どうやってしてるのかなっていうのはこう、
じゃあ、時々ね、お菓子食べさせて太らせて、それでこう何悪いことしてるわ、この大魔女が子供の世界をお話ししましょうか、うん、
はい、ね、はい、じゃあ、では今日はですね、ちょっと障害児の夏休みをね、
はい、
ちょっと
お菓子食べて太らせてるかもしれない、本当に、
あ、そうなんですか、はい、またその辺もじゃあちょっと追求させていただきますね、はい、じゃあよろしくお願いします。 福祉探偵団。はい、54回本編です。さあサマーバケーション
本当
ね、僕はあのちょっと週末を利用してプチ旅行をちょっと繰り返しております。
いいなぁ。の子のぁ。明日休みだ。
青春18切符を今回買って。
え、いいの ?17 歳でも。
18歳までだから、嘘と。18歳までじゃないですよ。あれは年齢に関係なく買えますけども、ね、あの、ちょっと日帰りで行けるとこを、うん、あ
の、ちょこちょこ、
ね、
お土産は、
うん、この間買ってきてあげたじゃん、あの。
あれあれ、なんか1回分、2回分?3 回分
あ。あ、そうだよ。あの、魔女よけ、
魔女よけがあったね。
魔女よけの手ぬぐいと、
魔女よけの手ぬぐいいただきました。
和菓子買ってきたでしょ、はい、うん。ね、さあ、こうやって大人はですね、適当に、
ま
あ、お盆休みは何にしても休暇を使ってですね、うん、うまいことをこう、生活してますが、まあ、障害児、特に知的の、
そうですね、
知的障害の子かな。
まあまあ、そうね。ねう
ん、まあ、どうしてんのかな。
まあ、そうですね。まずね、そうですね、まず一つはね、まあ、障害児って言っても今本当にさっきは特別支援学校って言い方したけど、はいうん、実は今って割と一般の小学校中学校、
うん、
にいる子どもさん多いんですよね。特別支援学級で
学校あ特別支援学級
学級という、まあ、クラスね、うん、あれで何たらクラスなかった。タンポポ学級とかさ、ひまわり学級とかさ、
あの昔はあの特殊学級とか養護学級って言ってた。ちょっと制度がね2007年に変わったんですよ ね、だから昔はあの養護学校
って言われてたのが今特別支援学校に変わりました、
はい、で養護学級とか特殊学級って昔言ってたのは今は
特別支援学級ですね、はい、まあ通称支援学級とか言いますけど、
まあ、そうですか。
でそうやってこうすごくこうね、でそういうとこに昔だったら本当にまあ昔の養護学校に行ってたような子どもさんも結構受け入れるようになった。
小学校とか普通学校の
そうそうそうそう、そうするとそういう子どもさんたちがまああのだからまずそういうなんていうのかな、別に昔の養護学校、うん、今の特別支援学校というまあ、うん、あのねバスで送迎するようなところに遠いところに行くんじゃなくて地元のところにいる子もまずたくさんいるっていうのはまず第一です、はい、それから、そうですね、だから いろんなパターンがあると思います夏休みは。で、ね、単純にこれ健常な子どもでもそうなんです、うん、あの夏休みってすごい困るの。保育園はね、うん、あの障害あるなしに関わらず、うん、保育園っていうのはさ大体365日は言わないけど、うん、日曜祝日除いてほとんど毎日
ね、
盆正、まあ、正月三が日、まあ、年末年始休むのとぐらいなんですよ。あとは、普通に、まあ、大体平日やってる。今だとね本当日曜日とか夜間やってる保育園もあるぐらいで、
ね、
だから子供が保育園の時代は親御さんは働くお母さんはものすごく安心して預けられます、
うん
はいはいうん、だけどだからこれは障害児とは関係ない話なんだけど、うん、小学校に入った段階ですでにもう働いてるお母さんは子供が障害があろうがなかろうが、うん、夏休みはものすごい一大イベントなわけですね。
そうね、
小学校1年生置いとくわけいかないじゃないですか、うん、家に熱中症になっちゃうよ。なので、そうするとまず学童保育所っていうのが今ありますね、はいはいはいはい、まあ、だったり、まあ、いろんなやり方します。お金のある方は何を雇うかもしれないけど、まあ、そうもいかないので、ね、学童保育所とか、まあ、塾行ったりとかする子もいるんだけど、だからもう小学校に入る前ぐらいからお母さんたちの不安は、働くお母さんたち、お母さんだけじゃないけどね、働く共働きのご家庭はどうしよう、夏休みみたいな話にまずなるんですよ。
あの僕はその小学生の頃はど田舎にいて、
うんうんうん、
あの都会にいる親戚は、うん、子供たちみんなこっちに来て1ヶ月預けられるのよ、
うん、だからそうそう、要するに施設学童保育所みたいなもんだよね。
もう親戚のうちで、ね、みんなで集まっていとこ同士とかで遊んでて楽しかったよ。
それはねそういうのができてた時代、できてた仕組みだけど、そんな何もないじゃない都会行ったら。都会もそうだし、都会じゃなくたってないよ、もう
田舎とか親戚付き合い
だってもう気迫だし、なことも、うんね、だって行った親戚の先でじいちゃんばあちゃん、例えばじいちゃんばあちゃん要介護でさ、とかね、大変なことになってるわけですよ、今の日本は。
うん、
そうすると、誰も見る人がいないから、となると、まあ、学童保育所っていうのが第一番的にこう、トップバッターで出てくるわけですね。あと、じゃあ学童保育所っていうのは、じゃあ障害の子はどうなのっていうと、これは、学童保育所っていうのはちょっと制度がグレーで、これもまた番組1個で、 できちゃうけどさ、
学童保育所ってよく聞くけどポップの時にはなかったもん。
で今はね児童福祉法の中で、うん、放課後と児童健全育成事業かな、
放課後等など放課後など、
うん、事業、児童健全育成事業っていう名称の中で行われてると思います。だからちょっとね最低基準もまだないし、まだそういう意味ではちょっとグレーな、民間がやってたり公立だったりいろんなのが、それから保護者がやってる団体、任意団体が運営 OK だったり、これ市町村とかに任せられてますね。
ああ、じゃあ、はい、本当に全国各地に学童保育所ってあるけども、その伝えるカラーは
非常に
点でバラバラ、
ちょっと点でバラバラだから、うちはもう本当にね4月に申し込んだ決められた人数の決められた定員があって、そこでしか預かりませんっていう学童保育所もあれば、いやうちは夏休みだけの子もそこだけ定員数枠増やしますとか、でそういうのの中に障害のね、同じように一般校に通ってる障害の子を受け入れますっていうところもあれば、受け入れませんっていうところもあるんですよ。で その話に、まあ、やっと行き着いたんだけどさ、だから夏休みに例えば、普段からも学童保育所に通えるような障害の子がいて、でその子がそのまま、本当は理想はそうだと思うの、地域の小学校に通ってるなら、その子たちが通ってる小学校
のエリアの
放課後のね、まあ、学童保育所に行き、そのままそこで夏休みを過ごしっていうのが一番環境的に問題もないし、
そうだよね、理想的だよね。
そうですね、小学校にもついてるので、まずそれが一番の理想とします。そうすると、でもそれはさっきも言ったように学童保育所ってバラバラだし、必ずしも障害児受け入れてくれるわけじゃないし、まあ、あともう一つは別にその何、普段は働いてなかったり、普段働いてても午前中だけお母さんパートしてる、そうすると、じゃあ夏休みだけど午前中パート休ませてくれるかっていうと、この厳しい
気持ちだ。
普段はあの別に、まあ、ちょこちょこなんとかうまいこと、障害の子供さんね、まあ、例えばそういう特別支援学校なんかだとしても、働けてたかもしれないけど、さて夏休みになりました、40日間子供は家にいます、さてどうしようっていう人もいるんだよね。
そうだろうね、
この40日で結構ね、年末年始とか春休みがどうしてかっていうと、まあ、一つは休みが少ない、まあ、あの地方によって違うけど、で冬休みっていうのは結構年末年始が絡むので、
重なるのでね、
なんかねクリスマスとかいろいろあると、なんとなしに過ごせるところもあるんです
よ、ね、冬休みは行事多いもんね。
そうそう、夏休みやっぱ40日で本当長いな、
何もないもんね。
8月まるっと1ヶ月休んじゃうんだもん、それが大きいので、まあ、そうそう、お母さんたちにしてみ、まあ、お母さんだけじゃないんだけど親御さんにしてみると、まあ、普段はちょっと短時間パートで行けたけど、夏休みだけ休むのもできないしってなって、さてどうしようっていうような問題は毎年毎年起こってます。まあ、でもう一つあって、それは今は2つ目で、3つ目はね、あの全然働いてません、普段も
専業主婦、
はい、でもやっぱさっきも言ったけど、多動のお子さん、例えばもうちょっとでも目を離すと外へ出てしまう、実際ありました、あの家を中鍵だらけにして、子供が帰ってきたら鍵を入れたり、から大好きなトランポリンを用意してずっとトランポリンで跳ねてたりとかね、
それ一日中見てるわけですよね。学校行ってる間は半日学校がにいてちょっと息抜きができるけども、
そうでまたね、まあ日曜日とかならさ、ご夫婦がいたりとかさ、
ね、
他の兄弟がいたりとか
するけど、できますよね、まあ、
だけどそれもなく40日間、例えば夏休み、ポンってその子たちが夏休み親子で向き合わなきゃいけない、お母さんだけじゃなくてもね、やっぱ非常にしんどさがある子もあります。
特別支援学校は福祉の現場じゃないもんね、
教育
だから、文部科学省の世界だからセンスが違うんだよ ね。
だから別に夏は休む、スパッと休みます。で別にそれに対する福祉措置は、まあ、あの全くゼロではないんですけど、あのそういうサマースクールやってくれてるところもあるんだけど、でもやっぱりそれは少ないですね、そんなにたくさんあるわけじゃないから、さてどうしましょうと。
どうしてんので
、最近ですね、まあ、これ去年法改正が平成24年なんですが、にあった時に、あの、まあ、今まではね児童デイサービスって言い方してたんですけど、
ごめんなさい、何の法改正があった
んですか。ごめんなさいね、あの障害者自立支援法等ですわ、多分法改正で、元々は障害者自立支援法の中に児童デイサービスというものが入っていたんですが、それをですね児童福祉法の方に移し替えて、まあ、どうしてか知らないけど、放課後等デイサービスっていう枠を作って、
児童福祉を、それは何ですか、対象は障害児、
障害児です。
障害児、放課後の障害児をサポートするのが、もともと障害福祉の方にあったのを児童福祉の方にお引っ越ししたんですか。
そうそうそう。ああ、まあちょっとどういう事情かは私も不勉強で知りませんが、ね、放課後等デイサービスという名称に変わって、はい、でさっきもほら、学童保育所って放課後等なの。これなどは何かっていうと、学校の休業日。だから夏休み、冬休み、春休みですね、いわゆる、うん、そういったものだとか、まあ別に祝日日曜でもいいんだけど、これも全部含めてと
学校のない時ってことね。
そうそうそう、放課後とデイサービス。だから放課後だから、放課後っていうのは学校に行ってるってことでしょ、
うん、
だから要するに就学年齢の子供からのことなんですね、
はいはいはいはい、
だからでもさっきも言ったけど、割と障害のある子さんって保育園に行かれることが多いかな、統合保育って言われて、
中学前はね、
だからまあ保育園だったり発達支援センターとか行かれるので、まあそっちで見てるんだけど、小学校入ったら、まあさっきも言ったように文部科学省かってことになり、そこに厚生労働省が放課後等ということで、学齢期の子供さんはそういうことでまあお預かりしますよっていう仕組みをまあちょっとこう整理したのかな、
ね、ちょっと連携してみたのかな、連携できてないのかな、
まあ分からないけど、でまあそういうところでお預かりするんですが。ですね、これがね、逆のちょっと視点をガラッと変えます、
はい、
じゃあ今度施設を作りました、例えばですよ、放課後等デイサービスセンターを作りました、
はいはい、
さあ子供がね集めて商売しましょう、仕事しましょうと思います、
うん、
放課後等ですから、放課っていうのは平日だと通常の休みじゃない時期だと、はい、そうです、3時とか3時半ですね、
うん、
そっから夕方、まあ親御さんたち6時とか、まあ、7時ぐらいまでお預かりするんですから、1日4時間ぐらいしか預からないんですよ。
そうね。
でこれね、正直、まあ、いわゆる商売になるかっていう考えをすると、うん、
半分だよね、毎日が半分です。
毎日半日しか稼働しないんですね、建物作っても。
効率悪。
そうで、しかも夏休みになりました、今度は朝親御さんたち、まあ、例えば7時半ぐらいから夕方7時、これ12時間に近い稼働しなきゃいけないわけですね。
そうだよね。7時8時に送ってきて、6時7時に迎えに来るんです。
えらいこっちゃです。それがしかも夏休み、春休み、冬休み、冬休み、春休みの一定期間しかないわけですね。
そうだよね、1年のうちの若干ですよね。
他学校に取られちゃってるの。仕事に、放課後等デイサービスを運営するのってすごい大変だと思う。これ単体でや
ると遊ばしてる時間、そのハードを遊ばしてる時間が
非常に長い。
非常に多いです
よね。まあ、もちろんいろんなサービスと組み合わせてやっていけばね、できなくないんだろうけど。
いろんなサービス。
まあ、例えばその昼間、未就学の子たちのさ、何かそういう支援をするとか、まあやるんだろう。ちょっと私も具体的なのはごめんなさい、本当は実は知らないんですが。単純に放課後等デイサービスだけで考えると、というのはこれ実は学童保育所と同じなんですね。忙しい時期が、
そうだよね、
うん、だから運営が大変だ。だって夏休みは私学童保育所の運営をやってるんだけど、
そう
なのやってるんだけど、
これ障害児も健常児も変わんないよね、子供ちゃんは、ね、
一緒なの、うん、だからすごくそこが運営のしづらさ、こう慣らせないところ。老人なんかはさ、お年寄りはさ、高齢者はずっと平日だろうが、
社会人大人以降はね、
そうそういいんだけどさ、うん、とか作業所みたいなところもいいんだけどさ、うん、ここが難しい。だからそうなると、どういう受け入れ先があるのっていうとね、本当に限られてたり、それからまあ例えばだから夏休みだけ特例みたいな形で子ども預かるようなサービスやってるとこもあって、行政によっては、でそういうところを申し込むんだけど、なんと今抽選だったりね。
抽選、
うん、
まあ
大変なの。
で取り合いなのね。
でね、多分今でもね、解決してないんだと思いますよ、この問題って。変な話、なんて言われるかな、まあ、例えばさっきも一番最初に言った学童保育所があって、地区にね、でそこに、私はね、理想はね、そこに、まあ、通ってる子ども、もちろん特別支援学級の学校、間違えた、特別支援学校に行ってる子どもさんだって出身地はあるんだからさ、本当の出身地のところに預けられるような仕組みが一番あればいいんだけど、そういうふうな形があるのがね、いわゆる統合保育っていうのかな、まあ理想的で、そういうふうにやってる学 童保育所もあるし、そういう、ところもあります。
あのさ、うん、保育所が足りない、うん、で満たされたって横浜なんかが取り上げられたりするのは聞くじゃん。でも保育所っていうのは未就学の子じゃんね。うん、あんで就学した子の学童保育とかってニーズは高い。
高いですね今。
でもあんまり聞かないよねニュースと報道で。
まあ、それで、もう一つね、あ、そうそう、まだまだいっぱいね、こう、うん、あの気づいてほしいことがあるんだけど。子供ってさ、まあ、ちょっとこれ健常児ですね、健常児って育っていくと、はい、ほらほらもうさ小学校 3,4 年生ぐらいになるとさ、学童保育所なんか行かねえよとなってくるの。
でも、そういうもんなの？
そう、基本的にはだいたい3年生か4年生ぐらいまで出てく子、まあ6年生まで出る子もあるんだけど、そうすると5、6年生になればなんか家で一人で留守番できるじゃない。
自分でできますね、
夏休みね、40日間宿題もやり、まあ引きこもってもゲームやっててもいいんやけど、まあ最後はあんた宿題31日になるよみたいな世界の中で、まあ塾行ったり子もいるかもしれないし、スポーツクラブ行ったりって言って、まあ親だってさ5、6年生ぐらいになればまあガスの使い方も教えたりしてさ、まあじゃあ電子レンジでチンでご飯食べとけと。
してましたよ。
で電話してさ、はい、あんた何したの今日って言ってやって、今なら携帯持たせといて GPS で見とればさ、うん、なんとかなるじゃない。
そうですね。
ね、なんだけど、さてここが社年障害児。これがですね、5年生6年生中学校、高校、バイト高校になっても。はい、どうですかね、必要ですね、
必要
でしょ、
必要な方もいらっしゃいます
ね、いわゆる保育サービスが必要なわけですよ、うん、そうなので、うん、余計になんていうかな、あの大変なんですね、子供たちが手が離れていかないから、親から、
はいはいはい、はい、
うん、だって中学生になったらさ、もう
自立だよ、
うん、もう大学生なんてなったらもう、うん、はいはいってね、
逆に来る子の方が心配ですね、
ちょっと心配心配、学童保育所に来た子いたけどね、心配でしたよ、うん、だけどあのそれを思えばさね、やっぱ障害の子ってそうはいかない、特に重度であればある、
ま
あ、
そうですね、
あのね、
う
ん、あるほどやっぱりずっと見守りが必要な子が、うん、子さんたくさんいるので、親御さんも、まあ、そんな働いたりもずっとできないから、うん、やっぱり年を大きくなればなるほど健常者との差が広がってくる、
そうですね、
軽度の障害であっても、うん、その辺もねやっぱりもうちょっと配慮しなきゃ、まだ世の中がそこまでこう気づかない、今までだから全部それを 親御さんにやらせてたというか、うん、家庭内介護で見といてって言われてた部分が今ちょっとずつ表に出てきてるかなと思います。だから本当に大変よ。
はいはいはい。
はい、
あのその放課後と、まあ、障害児版の学童保育所
みたいな
ですよね。うんうん、それって例えばあの障害者自立支援法、総合支援法でさ、うんうん、あのまあ障害者版の、うん、あの。デイサービスセンター、介護保険のデイサービスセンターみたいなのあるじゃない、生活介護施設とか、うんうん、ああいうところとかってさ、ちょっと空きあったら短期間とか利用できないの、
うん、ほんでね、それはほら基準外、まあ、ちょっとややこしい話になるんだけど、うん、そのなんというかな、そういう市町村とか行政が特別に認めてそういう事情がね、まあ、あると、うんうん、そしたら、まあ、そういうニーズってね、その要望があると、うんね、お母さんたちから夏休み大変なんだとか、うん、預け先がなくて困ってるんだと、うんね、仕事クビになっちゃうとかさ、はい、そういうね、要望があるわけで、もちろん行政はそういうの聞いてるので、うん、そういうので、まあ、地域で、うん、例えばあの丸々市には、うんそういう例えば大人の施設、うん、作業所、まあ、作業所とは今言わないけどさ、うん作業所とは言わないけど、まあ、そういう施設にね、生活介護の施設に、うん子供さん預けられるような仕組みを市が単独で作るとか、
うん、あそうなんだ、うん、あだったらそういうのは理屈上
可能で
やってるとこもあればやってないとこもある
とだから、場合によってはもうちょっと進んでる市だと、例えば、高齢者のデイサービスセンターありますよね、
はい、
そういうところに、はい、場合によってはあのそういった障害者も預けられたり、もうちょっと言ったらその子供も預けて、
健常の子供、
そうそう、健常じゃなくって障害のある子供、
障害のある子供、
先ほどもデイサービスの該当するような子供さんを、その老人のデイサービス、高齢者のデイサービスを入って捨てるほどあるでしょ、
あります、
今、うん、そういうところに障害の子供さんを預けられる仕組みを市とか市町村が作って
るとこもあるの、
うん、でそうするとさ、ほらあの富山方式って言うんだったかな、あの
富山
にその有名なね、お年寄りから、障害の子供さん、それから、まあ、もちろん乳児とかね、普通のいろんな子をごっちゃにこう見てるっていうね、富山方式っていう有名なね、あの方がいらっしゃるんですけど、そういう、そういうこう日中活動をやってるね、まあ、それがでもそれはノーマライゼーションじゃないですか、
ノーマライゼーションだけどさ、
うん、
お年寄りのさデイサービスセンターに、うんうん、このとても多動なとか、うん、ちょっと 僕たちは業界人だから、うん、この子障害児のパターンとかさ、うん、不思議な行動とかさ、うん、分かるよ、うん、でもさ利用者である高齢者さん的にはさ、
うん、
どうなん？
うん、もちろんね、すごくだからそこはねそういうところに折れる子っていうのもあるんだけど、でもねやっぱ子供もね顔色見ますね、お年寄り。
ああそう、
うん、だからそれはね決して何ていうかなゼロではない。ただね年寄りにね噛みついちゃうとかさ泣いちゃうとかさ、
うん、そういうのが心配、
うん、そういう人はやっぱ難しいかもね、わからないけど、まあ、そこはそこでまた考えるけど。
じゃあ高齢者のデイサービスセンターで障害児をちょっとデイの障害児も受け入れる場合は、まあ、それに対応できる子ですね。
あとね、例えば一ついいのはね、障害児障害児って今発達障害のというか、まあ、知的障害の多動な子をイメージしてたんだけど、例えば医療ケアが必要な今重度の人工呼吸器つけてる子供さんとか、重症
心身障害児、
それからそうですね、胃ろうにしてるとかで、ここはね意外に高齢者のデザートしても大丈夫なのね、看護師さんいるし、
そうね、
で可愛いの、まあ、ちょっと失礼かもしれないけど赤ちゃんみたいな形で、
そうね、そういう人いるよね。
そう、で、うん、そういう認知症のね、うん、お年寄りが寄ってきて頬ずりして、うん、あーなんとかちゃん来てくれてありがとうって言ってこうすごくね、お互いのコミュニケーション
持ちつ持たれつな、
まあ、本人はこの年寄りやなと思って顔してるけどね、子供はだけどそれもそれでね優しく
コミュニケーション取れてね、
そうそうそう、で逆にそういう、こうどちらかというと医療系のサービスの場合は、うん、看護師さんがいるようなとこだと、
そうだね、うん、心強いですね。
かえってさ、そういうのがさ、その学童保育所なんかそんな子行っちゃうとさ、うん、缶抜かれたりとかしたら怖いじゃないですか。
うち、うん、なんか寝たきりみたいなね、重症心身障害児の障害者がね、大人だったんだけど、多分ちょっとずっと車椅子乗ってるのしんどいじゃないですか、うん、だからちょっとベッドとか床畳のところに寝て寝転がってもらうじゃない、
うん、
多分こう多動の子に踏まれて骨折したんじゃないかなみたいな噂の話は聞いたことが
ある。そう、そうなのよ、多動の子ってさ、避けてピョンピョンピョンピョン走る子がいるけど、避けたらいいけど避けない時々ね、うん、ガシンってやっちゃうことがあるので、うん、
悪気ないんだけどね、
ってなことで、そうそう、だからもちろんそういうはね、見る何か何までいいわけじゃないんだけれども、もちろんだって怪我させちゃったらさ、高齢者にさせちゃった子供さんの親だってすごく辛い思いしなきゃいけないから、まあそれはないようにするんだけど、まあそんなやり方をいわゆるノーマライゼーションというか、まあノーマルな社会ですね、インクルージョンというのかな、ね、そうやったこう統合された世界を作るというような取り組みをしている市町村なんかもあります。ただ数は少ない。
確かにさ、夏休みの親って大変だよ、
大変だよ、その名の障害あるとかないとか関係なし、夏休み大変よ、う
ん、でもさ、なんで僕たちが直接ちょっと関わる機会がないけど、うん、想像はつくんだよね、うん、だけどこう本当にさ保育所足りないみたいな、あんなにさマスコミにさ取り上げてもらえなかったりするのは、
そうね、
なんで声上げないの、
う
ん、
一つはねやっぱりちょっと声も上げてないかもしれない、うん、どこかで私ね誰だったかな、昔だ、もうね、これずっと昔の話なんだけど、うん、まあ、ずっと昔200年前って昔じゃないけどね、つい最近のことだけど、
昭和の話
昭和じゃない、
平成初期の話、
平成初期だから私のあと瞬きするぐらいの間なのね、ちょっと前だけど、面白いこと言ってた、もう子供さんがね、まあ、先天的な障害があると分かった瞬間に、うん、私は働けないって思った、
はあ、だからお母さん、
お母さんが、うん、私は、うん、仕事はつけないって、うん、まあ、思ったと、うん、である時に、いやそんなことないよ、働いてる人いるよっていう言ったら、え、障害児の母親でも働けるのって言った人が、実際私本人に聞きました言葉を、びっくりしたって、いや逆に私はね、それを思ってた人はびっくりしたけど、
もちろんびっくり、
だからまだまだそういうところってあって、お母さんが見なきゃいけないみたいな思いが、その、まあ、ましてその先天的な障害ってなると、ちょっとねやっぱりいろいろこうお母さんの特別な思いが入りやすいので、その時にやっぱりこう私が見なきゃみたいな思いがある方もいらっしゃいますね。だからその時にこう やっぱり私じゃなきゃ見れないとかね、
うん
うん、思う方もいらっしゃいます中には、
うん、
だから別に夏休みはお母さんと一緒に楽しく過ごそうねってしてる方もいるし、
う
ん、
そうだね、
でもだからそういう風な部分もあってまだまだ声になりにくい、なんかこう親が見るべきだみたいなね、あるのかもしれない。
親が見るべきだとは思わない、絶対とは思わないけど、うんうんうん、でも声出ない、うん、やっぱ聞かないんから、うん、今これ聞いてくれてるね、まあ、福祉業界で働いてない方がいると、それはそうだよねって思ってくれてる方も今たくさんいらっしゃると思うんだけど、うん、あまり気づかない、気づかれない。
そうですね。
で、これ6年我慢し、6年 ?12 年。12年我慢したら終わりでしょ？
そうなの。そこなの、喉元すぎると暑さ忘れるんですよ、みんな。私なんか実は何年も学童保育所で関わってるので、だけど自分だって自分がその大変な時期だったって、本当にリアルタイムでそのね、子供預けるとこどうしようって思ってた時期と、今みたいにもうどっか飛んでちゃったような時期と、ストレスのね、ような時期とさ考えると、やっぱ重みが違いますよね。なんか喉元過ぎちゃった感じで、まあ、で、若いお母さんたちにはさ、まあ頑張りなさいよ、みたいなね。今は大変だけど、そのうちになって言っちゃいそうな自分がいるんですよ、ここに。
だからね、こういう重度の障害児がね、うん、まあ、家でなんか家庭の問題、なんかほら、韓国総裁等でさ、見れなくなったら、うん、大人の障害者だったら、ショートステイしていくんだよね。
う
ん、
そうそうそう、
利用できるじゃん。でも障害児のショートステイって
少ない
でしょ。
だってゼロではないはずだけど、うん、よっぽど特殊な事情がないと扱ってくれないんだよね。
だからさ、そういうのを作りたいって言ってた人がいたんですよ、
うん、
それいいことだと思うよ、うん、ただ簡単じゃないと思うよってね、うん、こう言って言ったことがあるんです。でね、まあね、参考までに、こういろんな障害者のね、あるデイサービスセンター、障害者の親が始めたデイサービスセンターがあるから、うん、ね、あなたの、この人も障害児の親だったんだけど、
うん、
まあ、先輩だから話聞いといでって言って、で、僕はそのショートステイみたいなできるような施設を作りたいんです。そんな甘いもんじゃないし、気づけば子供も大人になって、そんなの必要ないから、そんなの作んない方がいいよって口説いてて、なんか違うような気がするんだけど、でもやっぱその大人になった障害者の親ね、
うん、
もうやっぱ喉元過ぎちゃったら、
そうです、
キョッとしてる
よね。そうそう、喉元過ぎるととかやっぱあってさ、まあ、だから生きていられるのかもしれないけど、でも本当にでも確かにおっしゃるように、まあ、ちょっとずつね声は出てきたみたいで、例えば、障害者の、まあ、ちょっとこれも細かい話というかあれだけど、障害者の方のさ、サービスのその受給の仕方って、うん、こう1ヶ月にこのデイサービスを何日使えるよとかって
日数で決まってるんですよね。
そう、昔さ、なんだったかな、夏休みでも、うん、その要するに児童デイサービス、夏休みでも5日間とかだった。
融通効かないんだよね。そう、
でもね、やっとね、私最近一番新しいのは20日間っていうのを見た。お母さん働いてるので20日間と許可取ってる人いましたね。だから、あ、20日が出たんだと思って、まあお母さんが働いて、まあね、いろんな状況で見れるとなれば10日間とか夏休みはそんな多くないんだけど、でも本当に前はね5日間とかね、夏休みで
そんなもんだよ。だって普通そうだよね、うん、
1週間に1回みたいな、なんかちょっとレクリエーションぐらいの感覚なんですよ。あ、
そうだよね、
うん、で、まあ、もちろん預かる時間もね、まあ、問題とかいろいろあるんだけど、まあそんなんでこう、そうね、問題なんていうの、こう社会的な問題にもなっていないっていう部分は、うん、あるかもしれない。
僕も気づきにくかったですね。
本当に、まあ、大変っていうか、だから、なんていうのかな、働き、まあ、それが、まあ、女性の、その社会進出を阻んでるというか、
そこまで行っ
ちゃう部分までもあるんじゃない。まあでもさ、お母さんたちそんな働けると思っていなかったとかさ、
あーねー、
うん、思って、逆に変な話、それで例えば離婚なんかしちゃったらそのままポッと生活保護って話だよね。
うん、あれ聞くよね、たまに聞くね、うん、それもね、うん、
よく聞くでしょ。
よく聞くんだ、たまだけど、まあでもそうなんだな。
だから働い、障害児の子供さんがいて働くっていうことの働きにくさっていう話にもなるかもしれないけど、
ほら ちょっと前もさよく似た話、うん、もうちょっとこう若い子供の話で絡んでこの話題ってあったんだけど、うん、その時伊賀栗さんは言ってたよね、夏休み廃止すればいいのにって。
あ、そうなの、そうなの、夏休み廃止しちゃえばいいのにって。でもだからその辺というのがやっぱり文部科学省と厚生労働省のこうまだなんかあるかも ね、うん、
ね、学校は託児所ではないんでね。
そうなの、でもね、あ、そうそう、でね、一つね、私も最近思ったのが、あの文部科学省の方にいる介助員さんってね、あの障害特別支援学校というよりも特別支援学級、特別支援が必要な子たちにあの、まあ、教室があって、そこにつくマンツーマンでつくような介助員さんっていう非常勤の職員さんがいるんですよ、うん、この人たちね、夏休みね仕事なくなっちゃうの、ね、
それも困る
じゃん、正直週2週間ゼロなの、
学校の先生は仕事あるけどね、
そうなの、あの人たちは正職だからさ、保障されてるけど、であの人たちをさうまく使ったらさ、そのまま慣れてるんだからさ、子供関係できてるから、 そのまま夏休みなんかその人たちをうまく上手にご利用した何か仕組み作りをしていけば夏休み困らないのにねって思うのが一個と、もう一個、もう一つはね、障害のある子供さんたちの親御さん団体があるんです、親が団体作ってて、
親の会みたいなのね、
介助員やるんですよ、親が、親が介助員なんか、ちょっとね、絵がある、その親がね、介助員として、まあ、よその子供を見ていくわけですよ、もちろん自分の子じゃないよ、よその子だよならいいでしょ、
いいです、
自分の子はダメよね、はい、でよその子を見て見聞を広めるわけじゃないですか、そうすると夏休みはそこで休みだから自分の子見てるんですよ、そういう仕組みを作ってるところもある、そういうあの NPO の法人がある、
だから本当みんなの努力で、
自助努力だよ、それもみんなアイディアだよ、
ギリギリをこう保って、夏休み、本当夏休みって暑さだけじゃなく、
違う、もう殺人的です、
そんな時期なんですね、
なんか毎年ね、あの私も正直夏休みちょっと子供さん預かるようなところにいるので、夏休みが近づくと本当のことでちょっぴり憂鬱なとこもある、
ああ
自分の普段してる仕事にプラスアルファが乗っかってくるよねって思う気持ちと同時に、まあでもちょっと子供と遊べて楽しいかなって、夏らしいかなっていう気持ちの両方がこう複雑に、夏休みの始まった頃はありますね、ちょっと非常に不安定ですね自分も、ちょっとこう、あ、今はちょっともう乗り越えて、あと半分ぐらい頑張ったら終われるかなみたいな、う
ん、なるほどね、夏休みじゃ通勤電車が、うん、学生がいなくなるんで少なくなって、あの席取る競争、うん、席取り競争も楽になって、うん、心地いいな、ただ昼間のマクドナルド行くと学生が多分
席
邪魔くさいなって思うような時期だけだと思ってましたが、違うんですね。
はい。
ね、リスナーの中で障害児をお持ちのね、うん、リスナーさんとかは、どうやってこの夏、
ね、
来年の夏も過ごすのか、はい、ね、また、お宅の街はどうなってるのか、また情報を、
ね、教えてほしいです
ね。
はい。
ね、はい。さあ、障害児の夏休み、
はい、
意外ところじゃない、相当大変な。大変な夏なんですね。
はい、
熱中症になっとれんですね。
本当に、まあ、あのずっと家の中にいる子もいれば、ずっとお水に浸かってる子もいると思います。はい、
大変なね、実態ね、もうちょっとこう、この番組から。
いろんなサービスとか、うん、学生さんとかも協力いただいてね。
それエリアに大学とかあるよね、エリア
だ
った
らさ。いいけどね、大変だよ、本当に。
ね、この番組から発信して制度変わったらいい、ね、
すごいね。
ちょっと歴史に名が残るかな、なんて思うところでね、夏休みの話題、はい、終わります。お疲れ様。
はい、This is 福祉探偵団。
お便りコーナーです。またお便りをいただきました。はい、ヘレンさんからお便りをいただきました。ケリーさん、大魔女さん、お元気ですか？お久しぶりです。ヘレンでございます。春には番組にお邪魔させていただいてありがとうございました。ヘレンはあれからロンドンに戻り、再びフーバーで日本に戻ってまいりました。
はい、
ロンドンを引き払って日本に帰ってきた
ので、日本に戻っちゃったのね、
はい、まあ、いろんな事情があって、はい、帰国されました。で現在は、関東のとある町に暮らしています。福祉探偵団の仲間入りをさせていただいたこともあって、福祉のお仕事でデビューをしようと思いました。しかし介護の資格を持っていないということで、なかなか面接にすらこぎつけない今日この頃でございます。 なんちゃって看護師さんの職に就こうとも思ったんですが、それですら電話でやはり介護の資格が必要だと言われました。厳しいね。
はあ、
だからイギリスでずっと長年暮らしてて、うん、日本で暮らさなきゃいけないから帰ってきたら、うん、無資格状態なわけだもんね。
あらあらあら、
そうするとこういう扱いになっちゃうもんね、うん、ちょっとショック ね、
はい、
ね、すごく頑張ってるもんね。
そうだよ。
はい、続きを見ます。結局今月から介護を取るべ、あ、ごめんなさい、資格を取るべく学校に行くことになりました。今年の春から法律が変わったそうで、ヘルパー2級のコースがなくなり、介護初任者研修というコースを受けることになりました、ね、今ホームヘルパー2級の資格はなくなってね、今介護初任者研修というのにモデルチェンジしました、うん、ね、以前と比べて受講料が高くなっていて驚きました。高いところでは15万8000円、安いところでは3万9000円ということでした。で、一番安い3万9000円のところは、この介護の学校と介護をやってる会社が安くして、うん、授業料出してくれてるんだよね、
うん、
で、その代わりにこの講習を受けたら、その会社の関連会社に仕事をついてくれる人が優先で受講できる。
なるほどね。
ですね。で、もし、募集人数が集まらなかった場合は、開講も中止になります。
はい。
で、なおかつ支払った授業料は戻せない。
なんかすごい、
なんで4枚ぼったくりですよね。なんちゅうこっちゃっていうことですね。で、結局、今ヘレンさんが住んでいるところから、近いところで受講料も中間ぐらいのところを選んでいくことにしました、
はい、
今から介護のお勉強をできるチャンスをいただいて嬉しいです。
前向き、
はい、それから第49回介護支援専門医の放送を聞かせていただきました、番組を聞いて受験資格がある私としては資格を取ろうかなとも思いましたが、私には向かないように思うのと、あまりにも難しそうなのでやめました。これうちの番組のせいかな。あらあらあら、実は私はケアマネージャーと介護支援専門員が同じものだということも知りませんでした。
これはしょうがないよ。ちょっとね、日本のが特殊だもん。
そうですね、
うん、日本が特殊で、
介護支援専門員っていうのは介護保健所のケアマネージャー で、広い意味のケアマネージャーはもっとこう多業、多職種にわたる、はい、ね、すごく行動範囲が広いんです。はい、まあその、もともと前も番組で紹介してますけど、アメリカで生まれた技術なんですけども。
イギリスではね、ケースマネージャーで、ケースマネージメントって呼んでると思います、イギリスは。
なるほど。
うん、
で、それを介護保険に合わせたものが介護支援専門員で、私たちは日常にその人たちのことをケアマネージャーって。
そう。で、話をこの前、うん、私は電波の、公共の電波の方のラジオ
放送でも言ってましたね。はい、だからケアマネージャーって厳密に2つの意味が、
そう
私たちが日本で使うケアマネージャーは2種類いるんです。そう、
だから余計ややこしいんです。うん、
まあ難しいから
、
メレちゃん自信がなくてまあいいんじゃないかな。はい、話は変わって遅くなりましたが、第43回留学生とカウンセリング。では番組にお邪魔させていただいてありがとうございました、
はい、
緊張もしましたが、ケリーさんと大魔女さんのリードで楽しく参加できました。感謝です、
はい、
録音された自分の声を聞いてみると、なんだか自分の声でないように思えて恥ずかしかったです。みんなが通る道ですね、はい、これはね。はい、でね、このヘレンさんが英語バージョンで、
ね、ありがとうございます。
で、CM も作らせてもらって、
ありがとうございました。
This is 福祉探偵団のジングルも、でヘレンさんの声今でも全然使っているという、
ありがとうございます。
で出ていますからね、聞き慣れてくださいよ。はい、最後に福祉探偵団第50回本当におめでとうございます。役立つあなたと私の 世界の福祉探偵団
世界まで行かなきゃ、
うん、行ってますよ。福祉探偵団とメンバーの皆様のますますのご発展とご健康を祈っています。ってことで関東のとある町より愛を込めてラブヘレンといただきました、はい、
ありがとうございます。
ヘレンさんありがとうございました。ヘレンさんお手紙ありがとうございます。ね、ちょっと以前あの福祉探偵団の秘密基地に来ていただいた時に、ね、はい、この収録の後もいろいろお話をね、あのお食事しながら魔女会議しながら、ね、あのした時に、まあ、日本に帰ってくるっていうのは僕は聞いてたんですけど、うん、それからお便りがなかったんで、ね、
まあお忙しかったです、
うん、どうしてるのか本当気になってて、うん、いやこっちからお便りどうしてんのって連絡した方がいいかな、あでも差し出がましいかなって思ってちょっと気にしてたところで、ちょうど来てくれて、あの音信が取れてよかったですね。あのやっぱこう外国から帰ってきて日本で再び暮らすっていうのは帰国子女って大変なのね。
大変だと思う、ね、本当に。
で、ね、ずっと長年ロンドンで暮らしてて、また日本でね、うん、この介護の勉強されて、多分介護系、介護福祉系のね、あのところで働いてもらえると思うんですけど、また逆にギャップ感じる。
うん、と思いますよ、ね、うん、あのあんだけね一生懸命された方だから、ね、でもね、あの英語ができるので、うん、ぜひそれも活かしてほしい、
ね、
だってこれからってね、介護それこそ介護現場にあの利用者さんの中でやっぱり日本語じゃない言語の方もいらっしゃるはずなので、
ね、う
ん、
認知症になると現地語に戻っちゃう、
現地語に戻っちゃいます、ね、はい、
だからこう英語圏の人の場合は対応できるから、
そうそうそう、
それはちょっとヘレンちゃん
強みだよね、
できない
ね、まあ、関東だったらばさ、隣いっぱいそうじゃない、
そうですよね、
これがねもっとものすごい地方都市だとまずいけど、
まあ、関東っても広いですから、
まあ、関東も地方都市
だとかにありますけど、まあ分かんないですけど、で、だからこう多分僕たちでは感じない、
うん、
ヘレンさんだから感じる今研修受けてて、うん、なんか違和感とかもあるだろうし、現場入って気づくこともあるでしょうから、それでまた一本ネタができると思いますから、
また喋りに来て、
また招集にかけますから、
あのそうそう、初任者研修でそんな高いのと思ったのだけど、なんかほら公的なところで無料でやったりしてるところもあるじゃない、
うん、あの雇用保険
みたいなとかね、雇用保険じゃないしね、いや雇用保険じゃなくても無料でやるところあるよ、
だからそれもタイミングもある
でしょ、そうとかね、あの都道府県によって違うとかね、
毎月やってる、開講されてるわけじゃないから、
ね、
かといってそれを1年後まで待つってわけにもいかないでしょうから、
ね、
うん、本当、まあ、ポジティブに勉強していただいて、
そう、ね、
いろんな学んでください、で、はい、ネタがあったらこちらに回すように、
ね、
これは業務命令です
ね、
はい、ヘレン様の縦断バッジご希望でしたらまた連絡ください、
あの、はい、どうせ余るから、
余りません全部
どうせ売れ残るから、
なんてことよの、ね、あの欲しくて多分これからお便り
抽選会やるの、
うん、あの毎回多分お便り祭りにこれからしばらく
なるかしら、
なると思うよ。
あんた？
はい。お便りコーナー終わりです。ヘレンさんありがとうございました。 This is 福祉探偵団。スタンデーだエンディングです、
はい、
はい、お疲れ様でございました、ね、夏休みというのは本当大変
なんだ、本当なのよ、
もうなんか熱中症とかね、川の水の
事故、そうなの、水の事故も多いしさ、うん、でそうね、そうそう、あのね、これちょっと違うけど、あのやっぱ親って心配なこといっぱいあって、今だと部活、そうなの、まあまあちょっとこれは健常児とかだけどさ、そうそう、健常児はねまた部活があるからいいの、
そうね、
割とね、これがね、あの普通が、そうそう、面白いこと言った、普通がの中学校の特別支援学級行った子がいて、
うん、
そうそう、あのね、中学校 はね割とね日曜日とかにその子たち呼んだりとか夏休み、うん、例えばクリスチャン学級の子だけ先生が呼んでなんかしても補習みたいな人も目立たないんだって、うん、だって部活があるじゃないもともと他の子も、うん、って言ってたわ。だけど小学校は一番できにくいって言ってた。
あ、そう。
あ、そう言われてみればそうだなと思って。
でもさ僕は田舎の子だったから夏休みは、はい、もうその 1,2 年低学年の頃はプールとかばあちゃん家とか親戚の家に預けられてみんなで遊んでたけど、ちょっと大きくなってきたらみんなで山とか川とか海に行って勝手に1日
だからそれが今できないからさ。そんなのできないじゃない。シティボーイはシティガールはそんなことしたら行方不明事件になっちゃうよ今だと。
本当さ遊ぶとこない、
まあ、遊んでないよ今の子たち。
何してんの。宿題やってんの。
うんうん、家でゲームやってるの。でさゲームやってつるんでゲームとかやるからちゃんと体使って遊びをしないから、大人になってからくだらない体使って冷凍庫入ったりとかさ、体使ってアイスクリームの箱の上に乗ったりして遊んでる。あれさ小学生だよねあれやるのは。っていつもバカみたい
で何のやりたいな。あのまああのね、これね放送されてる配信されてることは相当ずれてる、ずれてる
のが、ね、何をやってんのって話、ね、
だけど、あれはでも本当に子供の育つ環境に問題があって、その良し悪しの区別が
つかなくなっちゃ
った、つかなくなってるって感じますよね。だからよくその報道でそのインターネットの使い方、意義とかがちゃんと理解できてないからとか、なんかそういうような書き方をしてるのをよく見るんだけど、いやそれももちろんあるけど、それを理解できるような育つ環境にない、発達段階じゃないや、発達段階があるか、うん、だからこうちょっと心理学とかねこう勉強されてる方なんかだと気づくんじゃないかな。なんでこんないい大きなお兄ちゃんお姉ちゃんこんなバカなことをするのっていうところに本人 の育ってきた環境、発達レベルだよね、があるよね、まあ、でもそんなの昔からあるわけじゃん。それがネットで拡散しやすくなったっていう問題も
あります、
ね、あるんだけど、そこのこうリスクマネジメントもまあできないよね。でやりたいよ。
やりたくないよ。
あのパンの上で寝っ転がってとか。だからさ、これからさ、そういうさ、アホなことのできる設備を整えたテーマパークを作ればいいんだよ。
なるほど。
パンとかも本物じゃなくて、おもちゃとかで、あの何百個も積んで、はーいとかって写真撮れる。
まあ、確かにさ、今あるじゃない、そういうおもちゃみたいなね。そういうところでさ、あ、そうそう、そういうの好きだったら、そういうところでさ、障害の子も預かってもらえるといいな。
ね、叱るべきとこをね、作るね。そういやさ、障害者で思い出したけど、話したけど、なんか姫路市、ね、兵庫県の姫路にね、太陽王国、太陽の公園とかっていうところがあって、その障害者雇用を促進するためにできた公園で、で世界中の遺跡とか名勝地のね、レプリカでスフィンクスがあったり、万里の長城があったり、凱旋門があったり、マヤの遺跡があったりとか、ちょっといっぱいあるんだって。で障害者ってなかなか世界旅行行けないから、そういうのでちょっと疑似体験してもらえると、障害者雇用するためにっていう目的で作った施設があるんだって、行きたいの。
行ってらっしゃい。
ただ交通の便が悪くって行けないんだけど、ね、だからそういうようなアホなことできる施設作ったらもしかしたらヒットするかもしれないね。
それアホなことできる人と違うじゃない。
あ、まあちょっとね。
違うね。だから
そのパンとか冷凍、そのアイスボックスの中に入って写真撮っていい施設があったら。
でもそれだとつまんないんだよね。
そうなのよ。
そう。
難しいね。
何の話だった。でもともかくね、夏休み本当にね大変なんですって、本当に水の事故も、事故も多いから、やっぱり目も離せないし、でほらそれこそ今高校生かなんかで最近、まあ、もう配信された頃はだいぶどうなってるかわからないけど、ほら行方不明の子いるじゃないとかも出るじゃない。
あ、白骨な、
違う
7人ぐらいで、
違う、女子高校生が今一人
行方不明にな
ってる。駅でこう目撃されてから防犯カメラからいなくなっちゃってて、でそんな こともあったら親もそんなさ昔みたいにその子供たち 山で遊んでたなんてわけいかないでしょ、
ね、外国に売られてるかもしれない、ね、
そうそうそう、だからさそうやって考えるとさ、うん、難しい時代だし、そういう子たちやっぱ子供の福祉のね、全体的にね子供の福祉に目がいってないのよ、
うん、そうね、
そこやっと保育所となったらかんたらの一人言うとさ、放課後の子供のことなんか誰もまだ考えてないんじゃない、
気づかずにぐちぐち言って終わっちゃうから、それを終えた親たちは今から親そういう親をやる人たちの応援をあんまりしないっていうの、
あのね忙しいのやっぱり、
うん、そういうことだね、だからやっぱうまいこと発せれない悪いこうスパイラルに入ってるのかもしれない ね、
で、うん、でそういう親たち投票に行ってなかったりもするしね、あの世代って意外に、うん、その辺もあるよね、政治力もあるし、
ま
あ
いいね、どっかのこうニュース番組とか報道番組でもこのネタ聞いてくれてたら取り扱ってみて、
そうね、
で僕たちもゲストで呼んでねはい、番組からのお知らせです。福祉探偵団では皆様から福祉や介護に関する疑問や質問、不満や愚痴、番組に対する感想やご要望を募集しています。もちろん普通のお便りも募集しています。お便りは E メールでお願いします。メールアドレスは福祉探偵団@gmail.com、 綴りは fukushitantean@gmail.com です。また福祉探偵団のツイッターがあります。ツイッター ID は福祉探偵です。平凡式ローマ字で福祉探偵と入力して検索してください。番組の情報のほかケリーが適当なことをつぶやいています。ツイッターのダイレクトメールからもお便りをお受けしています。フォロワーを募集していますのでぜひフォローしてください。さらに福祉探偵団の Facebook ページも開設しています。番組の更新情報などを配信しています。 Facebook ご利用の方は福祉探偵団の Facebook にいいねをクリックしてください。さらに、福祉探偵団の団員バッジが欲しい方は、番組の感想と合わせてバッジ希望と書いて送信してください。来るかな、
ね、どうでしょうね。
なくなり次第このキャンペーンは終了です
10年やってます
ね、今何過去にプレゼント企画があって一度も来たことがない、
そうそうそうそうみんなね、そういうものものじゃなくて内容で聞いてくださってるリスナーばっかりなの。
1年前にさ、うん、あの国家試験の参考書プレゼント、そうそう、うん、1年経ったけどまだ
もういらないよもうみんな合格しちゃったの
そういうことかね。はい、まあぜひお便りください。はい、はい、ではそろそろお別れの時間となりました。お相手はケリーと
大魔女でした。
それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。
Hi everybody, how are you doing? This program is educational type talk show distributed for the purpose that we who work in the front of welfare introducing about welfare things and care etc. This program sometimes for negativity and sometimes for positivity, also intelligibly for getting deep and understanding about welfare for many people。
福祉探偵団、聞いてねー。